西宮市ナンバーワンローカルラジオステーション
from 78.7 さくら FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。6月の西宮徹底解剖は砂取りの具西宮の漁具と題して、ゲストティーチャーに郷土資料館学芸員の西尾よしみさんをお迎えしてお届けしています。西尾先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
この7月20日から西宮市立郷土資料館では特別展示が始まりまして、はいはい、まあ、そのタイトルが砂取りの具、はい、西宮の漁具というね、はい、このタイトルなんですが、はい、今回もう35回目なんですってね。
そうなんです。もう昭和60年に開館して以来ずっと続いておりますので、はい、単純に毎年1回ではなくて、ちょっと、いろいろイレギュラーもあったりするんですが、とにかく35回目になります。
すごいですね。砂取りの具、はい、西宮の漁具、はい、砂取りの具って、はいはい、んってまだ思われる方もいらっしゃるかと思うんですが
ではしつこくご説明を申し上げます。はいはい、漢字で書きますと、山水に魚で、送り仮名がリーですね。これで砂取りと読みます。はい、で、万葉集にですね、我が芋のために砂取る伊予を、芋っていうのは愛しい人のことですね。はい、伊予っていうのは魚なので、我が愛しい人のために取った魚を調理してというふうに、歌の中に読まれていますので、うん、昔から使われていた、古語ですね、古い言葉になります。
はいはい、つまり魚を取るために使う道具、
はい、
西宮の漁具、はい、ということなんですね。
展示タイトルでね、はい、西宮漁具って魚取る道具なんかしてしまいますと、愛想も何もないので、はい、ちょっとひねって
ね。はい、このタイトルをつけるっていうのも大変な作業ですよね、これ。
はい、実は、とんでもないタイトルつけると何を展示するのかがわからない。はいはい、でかといってあまりストレートに出したらですね、なんだそんなものかというふうに思い、やっぱりキャッチがいりますので
そうか、つかみ一発ですね。ぜひこの砂取りで掴んでいただきたいと思うんですけど、
砂取りんとか思いながら聞いていただくとそうそうそう、はい、いいかもしれないです。
なんか結構すごいね、はい、歴史的なものとか、はい、いろんなものが今回展示されるということで。
そうですね。はい、郷土資料館にお越しいただいた方はご存知だと思うんですけども、常設展示室っていう名の中に、十数個ですね、ガラスの、大小ありますけども、入れるケース、展示台がありまして、それの中身をですね全て取り出してですね、入れ替えます。
はい、はい、
よその博物館では特別展示室とかね、企画展示室ということで常設以外の場所を持っているところが多いので、そちらに出されるところも多いんですけども、うちの場合はそういう別室がありませんので、常設展示室の中身をごっそり入れ替えるという、
大変な作業ですけれども、はい、なのでもう全館この特別展ということで、
はい、そういうことになります。
見応えのある展示になると思うんですが、はい、それに先駆けて、はい、今月その砂取りの具、西宮の漁具ということでね、はいはい、ゲストティーチャーお越しいただいていろいろお話を伺ってるんですが、はい、1週目が西宮にとっての海、はい、そして先週が記憶の中の海、
はい、
そして今週は漁は知恵と知識の総合技術というタイトルなんですけど、はい、これつまり漁って結構難しいし、でもそこにはすごいいろんな知恵が詰まってるってことなんですね。
はい、そうなんですね。やっぱり魚は生きていますので、はい、その時その時に、季節であるとか海水温であるとか、もちろん天候にも左右されますし、ちょうどいい自分たちにとっていいところを探しながら生きてる、暮らしてるわけですね。そこを横から人間がいただくわけですから、
はい、
魚さんにとっては取られたもんじゃ、取られたらたまったもんじゃありません。 ありませんので、うん、なんとか逃げようとするんですが、まあ、それをうまく見計らって、はい、一網打尽にするというか、網で取るなら一網打尽にするわけで、はい、それのためには魚さんとですね、うん、漁師さんの知恵比べをやってるわけです。
戦いがあるんだ。
そうなんです。
はあ、はい、先週ね、はい、西宮のブランディング、
はい、
ブランディング宮ジャコでね、はいはい、もう本当に全国にね、はい、届けてみたいなことのお話も伺いましたけれども、はい、これじゃあ宮ジャコも、はい、ぼーっとしてたら取れへんかったんでしょうね、きっとね。
もうスルッと逃げられたと思いますよ。
でしょうね。だからいろんな知恵と工夫で、はい
はいはい、例えば思われるのに、西宮でどれぐらいの時代から魚を取ってたと思われますか？
それはもう縄文時代とかその頃ですよね。
まあ、もちろんそうですね。人の暮らしの跡を探りますと、はい、出てきますね、はい、魚を取ってたとおぼしき道具って、これ1回目にお話をしましたの、土水って土の重りの話ですね、網の下の方につけて網がちゃんと沈んで、上に浮きをつけとけば網が立ちますの で、うん、でそこにちょうど魚がの通り道に立てときますと、網の中に自然と魚が入ってきてくれるので、うん、はい、いただきましたということで、はい、捕まえられるんですが、はいはい、やっぱり縄文時代とか弥生時代の遺跡の中にですね、土の塊で真ん中に穴が開いて、まあ、要するに紐が通せるようになっているような、土で焼いたようなものが出てくると。で、その、なぜこれは何なのかということを探ってた時に、うん、もう2000年後の今でもですね、同じように、真ん中にロープを通して網にくくりつける重りとして使われていただろうと、うん、だからこの長い間ほとんど形が変わらずに、使われている道具、まあ、材質も含めてですね、あまり変わらずに、使われている道具としてはもう珍しいものだと思いますね。やっぱ器類はだんだん時代とともに形も材質も変わりますから、そうではなくて、この土の重りっていうのはほとんど変わりませんので、うん、で確かに最近のものは工業製品になってきてますから、鉛であるとかね、強化プラスチックであるとかいうふうに変わってはきてますけれども、それ以前のものっていうのはもうつい最近まで、全くほぼ形の変わらない、ほぼ同じような形の土水っていうのは出てきてますので、
はい
はい、そうした長い時間の暮らしの中にあるものですね。食べるために使われていた道具としては土水というのは長い歴史を持っておりますですね。
まあ、じゃあそのいろんな漁法だったり漁具だったりが変わったものもあり、はい、変わらないものもあり、
はい、
まあ、人間はというか、みんな魚取って、はい、いただいて、美味しかったなって、
はい、いただき続けているわけですね。
なんですね、
はい、でなんかいただくためにはやっぱりただ漫然と魚を、うん、捕まえられたらラッキーではなくて、はい、やっぱり効率よくいい形で捕まえるためのそこには知恵がいるわけですね、うん、魚さんとのさっき言った知恵比べですから、
はい、
でとんでも変なところに網を仕掛けても魚は入りません
そうですね、
はい、例えばすごいいいね、釣りと、うん、釣りの道具ね、
はい、
釣り竿を買ってもね、それがね桟橋からパッと投げ入れてね、何でも魚が釣れるかってそうではないですよね、やっぱり時も時間もありますし、
はい、
でそこにうまく魚さんがツンツンとしてくれたらですね、うん、それをちゃんと反応してピュッと魚の口にちゃんと針を引っ掛けてきれいに釣り上げてあげるためのやっぱり人間の感覚というか勘もいるわけですね、
はい、
だからそうしたものが相まって魚は釣れますので、
うん、
漫然とは無理なんですね。
無理ですね、
はい、そこにはやっぱり知恵も工夫もいるわけですね、
うん、
はい、ですからいろんな道具っていうのを駆使して魚だけではなくてタコとかイカとかね、いろいろ取るんですけども、
はい、
タコを、ま、西宮では有名だったのは江戸時代タイですね。でさこの間 のお話しした宮ジャコのジャコもそうですけども、それ以外にも、ま、魚としたらタチウオだとか、うん、ボラだとか、も取れてますね、
はい、
それはそれのため の釣るための針が残っていますので、昔漁師さんが使っていた道具の中に、
うん、
タチウオ針っていうのが出てきたりとかします。
あれは別の針なんですか？
ね、魚の口の形によって針の形が違うんです。
あ、そうなんですか、
はい、だからそこに知恵があるわけですよ。
ほんまや、そうなんですね、うん、
タイ釣る針とタチウオ釣る針は違うんです、うん、
へ、
太さとか角度、
はい、
違うんですね。 ね、私もこれを展示するためにちょっと勉強したんですけども、針を並べてみるとなるほどなと思って、で針に帰りって言いましてね、刺したら逆針のところがあって引っかかって取れへんようになるっていう、はい、うん、あれがついてるのついてないのっていうのがやっぱりあるんですね、うん、
ということはこの魚を取りたいという思いで、うんうん、ちゃんと漁に出ていたということになるわけですか。
は
い、
魚はやっぱ旬がありますから、季節によって取れる種類も違いますし、同じ魚でも取れる場所が違いますしね、それをやっぱり知ってないと的確にいけないわけですよ。空振りばっかりではダメなので、だから道具も選びます、季節時間も選びます、知ってますっていうことで組み合わせて、で、その中でさらにこの道具、同じ道具なんだけどちょっとした工夫をしてみることで釣りやすくなるかっていうのがやっぱり考えるわけですね。ここに工夫が込められるわけですね。
はい、ある意味大変だったんですね、やっぱりね。
きちんと技術を含めて把握してないと、それができなかった。だから総合技術なんですよ。
はあ、
はい、実際漁をしていた漁師さんにお話を聞いたことがあるんですが、イカも釣る、イカ釣りっていうのがあるんですね。それもイカもその時によってちょっとこう、5ヒロって言って、1ヒロっていうのは人が手を広げた長さがだいたい 1.5 メーター前後なんですけど、それが5回分なので5ヒロ、7.5 メーターぐらいですね。7.5 メーターか8メーターぐらいなんですが、その深さで釣れるときと3ヒロぐらいで釣れるときと、やっぱりそのときによって違うらしいんですね。で、いくつか、長さの違う仕掛けを落としてみて、で、一番よく引っかかったものをそのとき選んで使うんです。だから単純に勘だけではなくて、その勘を裏打ちするためのやっぱりお試しというか試みもした上で道具をちゃんと選んでいく。
は
あ、で魚はイカは釣ってたっていうふうにお聞きしました。
なんかイカ釣りっていうとね、本当に強い光でわーっと寄せてみたいな、はい、それこそ日本海のイカ釣りのイメージがありますけど、はい、この近辺西宮でもイカも釣れてたんですか。
はいはい、あんなにピカピカに周魚灯はまだ用しなかったみたいですけど、でもやっぱり魚釣るためのランプっていうか松明みたいなものは古い道具の中に残っていますので、それを照らして少し集めて釣ってたと、うん、いうのはあるみたいですね。
そうなんですか。はい、でもそうやって、前世紀はね、はい、漁業組合もあったというような、はい、
そうですそうです、
西宮ですけれども、はい、最近はもう全然ないですよね。
ないですね。西宮の漁業が消えた、もうまさに消えたのは昭和45年のことなんですね。
何かあったんですか。
はい、ちょうどですね、護岸開発といいますか、要するに湾岸のずっと埋め立てが始まっていく時期ですね。
うん、
で漁業っていうのは私たちがちょっと釣りするぐらいだと、免許も何もいらないんですね。だってそれで稼いでるわけではないですから、
う
ん、だから営業する、要するにそれで稼ぐためにはですね、免許も権利もいるわけです。だから組合に入って、免許権利をちゃんと得た人が、稼ぐために漁業者として営業するわけですね。だからその人たちの塊が漁業組合ですから、その中に属してないと営業できないわけです。ところが昭和、戦後ですね、戦後復興期に入っていきますと、高度経済成長で、海岸線が埋め立てられていきます。で、ちょっとその頃ですね、海が汚れて赤潮がっていうのは覚えてらっしゃると思うんですが、
問題になりましたよね。
はい、30年代後半から40年代にかけてでしょうか。やっぱり油がこぼれたりだとか、船のやっぱ排水なんかもちゃんと処理されないでそのまま垂れ流しだったり、でましてや陸からですね、川を通して生活排水とかがですね、ちゃんと浄化せずに、そのまま流れてた時期も結構長かったですから、ね、人口が増えてきますとその量は多くなりますので、海が汚れていきます。でそうした複合的な要因で、まず魚がだんだん取れなくなってきて、取れても、うん、 例えば油臭くなったりだとか、まあ、あの黄色くなってね、宮じゃこなんかでも、もう随分油臭くなって、黄色くなってっていい、あのブランド名を保つようなじゃこが取れなくなってったっていうふうに聞いていますの で、 でそうなってきたのがちょうどその、埋め立てをするからっていうふうに計画、国県が計画をした頃と相まってしまって、で、漁業組合の人たちが、まあ、あの補償を受ける形でですね、漁業権を放棄するんですね。それの締結が45年になりますので、あのもう本当にそこで西宮の漁業っていうのは耐えてしまったという、残念ながらそんなに深い関わりを持ってた海なのに、暮らしの中に海の存在っていうのはもう遠くなってしまったですね。
ちょっと残念ですけど、
はいはい、
まあ、
時代の流れではあったんですね。
だったんでしょうね。
ですから、あのそのこう今度展示しますのもその最後の時に、はい、漁業者としてあの従事していた人たちが、最後自分たちの持っていたものを、まあ、西宮の歴史に関わるからということで寄贈していただいたものだったりするので、
はい、
あの古い古い道具ではないんですね。あの今度展示するものもね、江戸時代のものとかではないんですが、やはり西宮の漁業の姿を示す塊の資料として、一括性のある資料としてやっぱ位置づけられていますので、それをあの少しずつあのこう分析をしながらですね、展示をあのしようと思っています。
はい、じゃあその本当に最後に実際に使われていたものを、ね、はい、拝見できるっていうのは、これはちょっとね、
そうですね、あの他の
見応えありますよね。
漁業が盛んなところではね、顧みられない話なんですけれども、
うん、そうなんでしょうね、
西宮だからこそ、あのやっぱりきちんと後付けたいっていうところがあります。だからあの亡くなってしまったことは残念なんですけれども、それも一つの西宮歴史のね、足跡ですので、それは、きちんとご紹介をしたいんですね。
なるほどね、はい、でもそうやってあの漁業が亡くなってしまった西宮に、今あの魚群探知機で有名な古野さんがね、はい、本社を構えてらっしゃるっていうのもなんかすごい不思議なまあ海とのつながりで、はいはい、
でもかつての漁師さんたちなんか人間魚群探知機ですから、
それこそさっきのね、はい、何ヒロじゃないですけど、
そうですそうです、
もう勘で全部やってらっしゃるわけでしょ、
はい、でその、まあ、もちろん経験を基づいたんですよね、うんうん、あの人間魚群探知機が大活躍してて、はい、うん、でもイカだけではなくて、あのタコってね、タコ壺もありますのでね。
タコ壺、
はい、
もあの西宮の海に沈めてたんですか。
はい、
明石とかだけじゃなく、
この辺もじゃないんです、じゃないんです、はい、あの今度ずらっと並べますけど、あのこれはやはり前浜で漁師をしていた方の道具なんですけども、タコ壺がね30何個ありまして、はい、ちゃんとで綺麗なタコ壺が残ってるんですよ。
そう、しょっちゅうタコさん入ってたんですかね。
だと思います、まあ、タコはあの夏のものでは あるんですけどね、
うんうんうん、
あのその道具に関してはやはりこの近辺ではタコ有名だといえば、
明石、
そうですそうです、
ですよね、
はい、明石はタコ取る以外ですね、タコ壺も作ってたんです。ちゃんとあの明石の映画島とかに、あの今、まあ、漁業でね有名なところですけども、うん、その後ろにはちゃんとねタコ壺を作ってた窯元があったんです。
昔あれ陶器だったんですか。
焼き物、焼き物、そうです、素焼きの焼き物なんです。
はいはい、
はい、それを、うん、あの明石で作ってたんですね。
すごい、いやそりゃそうですよね、どっかで作らないとそれないですもんね、はい、明石で作ってたんですか、
はい、あの阪神大震災まで作ってたんです。
そんなに最近までですか。
そうなんですよ。
ということは、じゃあ、その、そういう、あの、はい、タコ壺がいっぱいあるから、明石はタコ、
まあまあ、あの、タコもいてるので、うん、いい、あの、タコを取る漁場だったので、うん、あの、もう必然的に、
あ
の消耗品ですから、タコ壺を。
は
い、ね、で、あの、西宮とか、尼崎とか、あたりもタコを取ってましたけど、うん、やっぱり明石からね、飼ってるんですね。
うん、
で、そのところどころの海岸の様子に合わせて、タコ壺の形もちょっと工夫してあったらしくって、で、今度の、あの、西宮の分もあの明石で買ってきたと、
は
あ、作ってもらって、要するに、まあ、あの注文生産みたいなものですけども、
はいはいはい、
あのどこそこの浜で使うからっていうことで、うん、それ用に焼いてもらったっていうふうに 聞いてます、
はい、いろんな知恵と知識がそれこそ本当に
込められてる
んですね。そうなんです、
はい、なんか季節によってタコは何月から何月、うんうん、イカは何月でイワシは何いくらって言ってね、やっぱりその季節季節がありますから、その時に合わせて道具も組み合わせて使います、はい、だからタコはタコ壺だけじゃなくて釣りもしますので。
あ、そうらしいですね。あの釣りしてる方がタコ釣ったからって
話を、はいはい、あのタコ釣り針っていうのもあるんですよ。
え、それも針が違うんですか。
あるんです、はい、あのちゃんとあの仕掛けがありましてね、タコが引っかかって上がってくるようになってるんです、はい、はい、今明石ではタコ壺と釣りと網とあって、でタコ壺で、取る方があのタコが暴れないので、うん、体が綺麗に上がってくる。
あ、そうなんですか。
あのだって針だと引っかかるでしょ、
はい、
で網はあの網に引っかかった時にタコ暴れるので体に傷がつくんですね、
はい、
だからタコが一番綺麗に上がるのはタコ壺なんです。
へー、
今もあの、タコ壺オーナー制度とかね、いろんなことがあったりしますけど、
うんうん、
実はあのタコ壺っていうのはあのなぜタコがそこに入るかっていうと、タコって狭いとこ好きなんですよ基本的にね、
うん、
で砂浜だとあまりこう岩場がないので身が隠せるところが少ない、でそこにタコ壺いてるとですね、はい、あ、ちょうどええ隙間やと思って入るわけですよ、うんうん、はい、で、あ、よいよいと思って安心してるうちにピーって引っ張られて上がってきちゃうんですけどね。
なるほどね、はいはい、そうか、知恵比べですね、
うん、
これも。
そうですそうです、タコのいそうなとこをちゃんと狙って仕掛けないといけませんのでね。
ですよね、うん、へえ、そういうことがじゃあ、はい、ほんとちょっと前まではじゃあ行われてたってことなんですね。
そうです、もうあの、昔とは言いませんが、もうちょっと前にはなりますが、あのいろんなあの、仕掛けですね、あのよく見てるとやっぱりタコ、イカ、あのそうした、ものが釣れる道具っていうのはたくさんありますので、うん、いろいろにこう工夫しながら、であの壊れたら壊れたで、補修しながら、魚の網でもですね、あの破れたらちゃんと釘当ててるんですね、
はい、
で釘を当てるためのね、網をね繕うための針もあるんですよ、
うん、
あの竹でね作ってありましてね、繕うための糸がちゃんと巻きつけてあって、でそれで編んでいくんです。編むといいますか、縫い付けていき、ほころびをあの縫っていくような形で、はい、やっぱりあの網の補修というのはあるんですね。それのための道具も含まれてます。
そうなんですか。
道具は作るし、使うし、整えるしっていうね、やっぱり そういう技術も漁師さんには必要になってくるんですね。
じゃあもう本当にやっぱりその漁をする、はい、ということは、はい、総合技術の、
そうなんです、
それこそもう本当塊というかもう、
はいはい、
ねえ、
はい、
全てのこう英知がそこにこう注ぎ込まれて、はい、産業として成り立っていたと、
ね、もちろん新しいね、やっぱりよく釣れる道具ってのは積極的に取り入れますので ね、はい、だからそれはもうあの本当に工夫の塊ですね。
でもやっぱりその自然とのねバランスとかっていうのもあるでしょうし、うんうん、今、まあ、イカナゴがね、はい、取れなくなってもう炊きたいのに高いみたいな、はい、今年なんかもう3日ぐらいでね、はい、もう終わっちゃいましたし、
とんでもない値段でしたね。
でしたね、うん、だからそういうふうに、まあ、なんかこう、はい、春の風物詩みたいなのがまた一つ消えていくのかとか思うとあれですし、はいはい、やっぱりその自然とこう向き合うという量とかっていうのはやっぱりかなりいろんな意味での大変さも出てくるんですよね。
あったと思うね。もちろん天候にも左右されますしね、あのいろんなことがあったと思いますけれども、その中で、こうしたらいいよ、ああしたらいいよっていうね、あの工夫の積み重ねだと思いますね。
その辺の知恵も今回の展示では見せていただける、はい、ということで、はい、
頑張ります、
はい、楽しみにしています、はい、さあそれではここで今日のクイズです、はい、クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、それでは西尾先生お願いします。
はい、 前回から引き続きミヤジャコというねイワシを取るお話もしました、
はい、
でイワシ取るときはですね釣り竿で取るんではなくて一網打尽大きな網でですね、うん、取るわけですけれどもこれはとっても西宮を含めた大阪湾の技術っていうのは新しくて、これは各地に伝わっていきました、これが関東の方にも伝わるんですが、その房総半島の方へ伝わりましてイワシ漁っていうのは盛んになります、
はい
はい、ではこの房総半島ですねさあ何県にありますでしょうか
今日は地理の問題ですね、はい、
ちょっとひねってみました、
はい、なるほど、はいはい、房総半島は何県にあるかというこれが今日の問題でございますさあこれでクイズの、質問ね、出題が3つで揃いましたので、はい、3つのお答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて、来週は4週目ですので、はい、生放送でございまして、はい、西尾先生にもね、いろいろ質問もお寄せいただきたいと思うんですが、はい、やっぱりあれですよね、こうやっていろいろ歴史的なこととか、はい、技術的なこととか、この量、っていうことを一つ取ってみても、うん、西宮との関わりもすごい深いですし、なんかね、面白い話がいっぱい出てきそうですね。
そうですね。まあ、一番私たちが知りたいのは、うん、西宮のこう長い歴史の中で、はい、いろんなものがどういう位置づけといいますか、うん、関連であったのか。で、西宮だけの話ではなくて、先ほど言いましたイワシ漁の話であるとか、タコの話であるとかもしても、西宮単独の話ではなくて、もっと広い視野でね、見ることによって、西宮の特性っていうのがわかりますので、うん、西宮の中だけでやってるとね、わからないんですけれども、少し視野を広げながら、調べたりお知らせすることによってね、うん、西宮ってこんな町だったんやっていうのをね改めて認識していただいたら私たちのこういう郷土を語るというか目的としてはねいいんかなというふうには思ってます。
そうですね、うん、でまた当時はこんなこともあったよ、うん、あんな風景も覚えてるよっていうね、うん、皆さんからそういう思い出話なんかもお寄せいただけたら嬉しいですね。
とっても嬉しいですね。はい、やっぱり覚えてる人にぶち当たるのが難しい。もう変な言葉ですけども、
はい、
なかなかねやっぱり話していくうちに思い出してはくださるんですが。
そうなんですよ、うん、なんかのきっかけから、はい、あこんなこともあった あそこはああやったみたいになりますよね、
はいはい、芋づる式なんですが、
はい、
もう本当に写真一つからでもねこの中に写っている、ちょっとした風景からでも、はい、次々と思い出を語っていただけることがありますので、やっぱりこういう放送のこう中身なんかをねちょっとお聞きいただいたらそれをキーワードにして、思い出していただけて、でそれをこちらへお寄せいただいたらもう私たちの何よりの調査項目になりますので、
うん、そうですね、はい、もっとこういうことについて知りたいっていうね、はいはい、そういうのがあれば、はい、いろいろ調べてくださったり、はい、発掘までしていただいたりもう幅広いねいろいろと、はい、活動なさっている、はい、その郷土資料館の学芸員の皆さんなんですが、はい、さあこの7月20日の土曜日からは、はい、9月1日までですけれどもこの第35回ですよ、はい、特別展示が始まるということで、はい、ねすごいですね。
はい、はい、これからが勝負です
、はい、砂取りの具西宮の漁具というテーマでのこの特別展示にもぜひお出かけいただきたいですし、はい、さあ来週は西尾先生のねご質問とか、はい、それからこんなことあったよっていうような
思い出話を聞かせていただくと本当に嬉しいと思います、
ね、ぜひ、
はい、
それからこの3回にわたっていろいろお話しいただいたところに収まりきらなかったいろんなお話なんかも、
う
ん、
そうですね、ちょっとしたお話なんですけど、うん、なるほどと思っているいただけることもありますので、
はい
はい、お知らせでお話できたらいいなと思っています、
はい、じゃあそんなこぼれ話もぜひ楽しみにまた来週も聞いていただきたいと思います、はい、6月の西宮徹底解剖砂取りの具西宮の漁具ゲストティーチャーは郷土資料館学芸員の西尾芳美先生本当にありがとうございます。来週もぜひよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514 E メールは787
@sakura-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。